南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
よし行くぞ。第105回3月10日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。こんばんは。
今日はすごいとこから撮ってます。
そうです、あのライブハウスの、ね、廊下ですね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやもう閉じた。
何を
2番。こんなびっくりした。
あ、カバー曲ですね。
カバー曲ですね。
デイドリームビリーバー
です、ね、はい。めっちゃなんか姫を思い出して、
ああ
の終わり始まりを最近聴いてたから、うんうん、で、あ姫と思って、でもリズム感がな、あデイドリーム歌ってたと思って。
あ歌ってたね、よく歌ってたよね、
うん、だからちょっとカラオケに行って何種類かあって、うんうん、一番リズムのいいやつを拾ってきて、
うんうん、なるほど、
歌いました。
いやもう僕は今日はもうスイングパーティーのテーマソングを一回本番で唯一コードに引っかかるっていう、最悪リハの時全然コードに引っかかなかったの。
でも楽しかったね今回ね。
うん、すごいなんか前半はこれから伸びしろがある人たち、
うん、
後半はなんかもうしっかりやってってる人たちで、しかも僕が好きなジャンルばっかり詰めてみたいな感じだったんですけど、いや充実した日でした、
うん、なんか前回からの白玉さん頑張ったねっていう感じだった。
フードも全部完売して、まだちょっと金額の方がわからないんですけど、イベント自体も大盛況だったので、なんと集客人数聞きます、トータル集客人数66名、70人近くの方にお越しいただきました。
東京エンドみたいじゃん。
なんか東京エンドとでも比べられたくない。
いやでも
今来い
とさんがやってる時の東京エンドは私は好きだったよ。
あ、よかったよね、
うん、なんかそういう感じの、しかもワイサイだし、うん、懐かしい感じはありましたね。
そうですね、なんかその今回のスイングパーティーに関してはずっとこう自分がやりたかったものとかをガツンとできたというか、なんかもともとは別のこのイベントの、
うん、
から派生したイベントだったんだけど、うんまあ、その大元の子がね、まあ、前のラジオで言ってるかもしれないけど、あれだわ、手越さとちゃんの主催から発生したんだけど、ちょっとさとちゃんがね、今回からちょっと都合により出演ができなくなってしまった。
独立イベントみたいになったからね、
うん、そうなんです、独立イベントみたいになったので、うん、もうそれだったらもう自分の好きなことやろうと思って、ただまあその企画者3人がつながったのは間違いなくあの子のイベントだったっていうのは変わりないので、うんうんまあ、そこは前提において、うんやろうかなとは思っていたんだけど、でもね、つながった3人がもうみんなダンスミュージック、まあ、ダンサーとダンスボーカルとダンスやってた人間とかつながってやろうってなったものだから、 R&B とかヒップホップとかそっち系も突っ込まないとでしょうって思って今回の感じになったんですよね。いやもうなんかいろんな人から今回こう新たな試みで呼んだアーティストの中だとエイジャックとか、
うんうん、かっこよかったね。
かっこよかったでしょ。
かっこよかった。
曲うまいよ。
うまいね。
よかったな。
うまいね。曲もうまいし歌もうまいし、びっくりした。
でイケメンでな。
そうで、タイポンがねずっとね、いやあのステージングかっこいい、あの見せ方かっこいい、あの背取りかっこいいってずっと言ってて、って言って
タイポンああいうの好きでしょって言って、うん羨ましいですって言って。でも本当にタイコンとエイジャ君は仲が良くなってほしいし、うん、お互いに好きなジャンルだと思うからっていう話をして、
帰り際にね、僕友達いないんですってお互いに言って友達になりましょうって言ってたから、多分友達になると思うよ。
なんかタイコンもエイジャ君のステージ見て同じこと言ってたし、うん、エイジャ君もいやこの人かっこいいですねっつってタイコンのこと見て言ってたの、うわ来たと思って成功みたいな、うん、
よかったよかった
感じだったんだよね。本当にいいイベントになってよかった。
お疲れ様でした。そういえばさ、月歌をさ、ようやく最後まで見れたの、うん、なんか途中まで見てて7話ぐらいでずっと止まってて、うん、見れてなかったんだよね。
なんか忙しくて、うん、でこの間全部見て最後が13話がもうフルライブの話みたいな、あのなんだっけシックスグラビティと、うん、ブルセラじゃなくてなんだっけなんだっけプレセラじゃなくてなんだっけなんかもう一個のユニットが合同でイベントをやるっていう、うん、それが最終目標みたいな感じの話だったんだけど、うん、それのイベントの映像って感じだった。だからもう本当にセットリストみたいな感じで、
すごい。
オープニングがその今までの月歌のオープニングで2曲使われてたんだけど、うん、それから始まってでそれぞれのソロメドレーみたいな感じで、うん、なんか歌プリのダイジェスト版みたいな感じで12人がそれぞれ歌ってって最後は12人の曲ですみたいな感じで、
あ、なるほどね、
歌って終わるっていう感じだったんだけど、なんか歌プリのあの CG 感はすごい苦手だったけど、うん、月歌の CG 感は大丈夫だった。
滑らかなんだね。滑らかっていうかなんか
ちょっと見てみる。
あ、見ます。
Are you ready?
イエー
イ、
本当にこの6人ずつで撮ってんだろうね。
あ、
それにモーションつけてんだと思う。だとモーションキャプターのつけてる箇所も多いと思う。
あ、まあこんな感じですよ。
判明しましたね。
あと多分、うん、結構ギリギリのところ行ってると思う。歌プリはもう完全に CG な、うん、ゲーム CG な感じだけど、ね、これはちょっと二次元っていうか、うん、平べったい風にも見えるじゃん顔とかが、うんうん、で
奥行きがちょっと少ないもんね。
そうそう、でアップになった時と、うん、こう引いた時の絵がそんなに変わらないし、うん、動きも滑らかだし、だから多分そんなに違和感なく、
そう、多分ね、歌プリはねアップの時だけ二次元で、うん、あの引いた時に CG になるからその感覚の違いもあって、
うん、
ってことだとは思うな。
ちょっと苦手な感じだな、うん。そう、 D さんの話さっきしてたじゃないですか、
うん、あ、すいませんね、深夜帯なんでついあくびがね。
私もボトルを倒してしまった、うん、あのトリックスター江戸川乱歩なんとかかんとかっていうアニメが10月期からやってて、
はい、
ツークール目に入ってて、それが明智小五郎 VS、
うん、
怪人二重面相、怪盗二重面、怪人二重面相かな、なんかそれを中心にして、で江戸川乱歩の小説の中に少年探偵団っていうのが出てくるからさ、はいはいはい、その少年探偵団の子が主人公の話なんだけど、その明智小五郎役が D さんなの。その D さんはねすごいさっぱりしてて、
うんうん、僕あのバラカモンの半田くんとかは好きです。
ねっちょり担当がね、その怪人二重面相の方がガクト様なので、
ああ
のね、ガクト様、いつもの喋りのガクト様の低音ボイスのねっちょり系は大丈夫なんですけど、うん、はい、1オクターブまでいかないかな、高いんですよ。
あ、そうなんだ。
高いねっちょりはねちょっとざわざわします。いや気持ち悪いまでいかない、気持ち悪いまでいかないけど、
うんってなるってこと、
うん、ざわざわ
気になっちゃう、
うん、ざわざわする、なんかこういう背中をせんピーってやられた感じの、
それちょっと気持ち悪いと思ってるよね。気持ち悪いまでいかないって言ってるけど、それ多分気持ち悪いんだと思うよ。嫌じゃない？
あ、でもその今見てたじゃないですか、うん、月歌をね、見れないって言ってた感じではない。
あ、そこまではいかない、まあ、聞いててやってもいいがってことね。
そうね。
まあでも何かにつけ音響監督が OK 出してるから、もうなんか見る側はそれを受け入れるしかないんだけどね、
うん、それがさ大阪くんが主人公なんだけどさ、
あ、そうなんだ、
うん、それがさ、そいつがさもうなんかね、最初のうちはすごい天真爛漫の空気読めない感じの男の子なのに、うん、バックボーンを暴かれて、そっからなんかもうすごいネガティブ人間になって超めんどくさい感じになったんですよ、
大阪くん。
でなんかそれの相棒みたいのが出てきて、うん、あのね、なんか半径1メートル以内とかに近づくと、なんであれこうかまいたちみたいので、うん、スパスパスパって全部切っちゃうの。人も手出せないし、拳銃の弾とかも全部ブワーってなっちゃう、ちょっと特殊能力を、ま、うんうん、持った男の子が山下くんな
の。あ、山下くん、
あ、でもね、山下くん全然いいよ。
あ、本当？
うん、全然大丈夫。
まあ、山下くんは坂道くんでいてほしい、ずっと。
坂道くんと違う山下くんの、
うん、
いい感じの。
あ、本当、
うん、
とりあえず天草だけは僕はダメだわ個人的にね。
あのだからさ、月歌見てその江戸川乱歩の少年探偵団の話を見て、うん、次何見ようかなと思って、 B プロも残ってるし歌プリも残ってるしワーキングも残ってるの、うん、でどうしようかなと思って今刀剣乱舞に行った、
うん、ちょっと B プロ見て、 B プロ見てあの振り覚えてなんかさ間にすごいなんてこう説明していいか分かんないんだけど、ちょっとあのニーナちゃんには見せるね、こういうのが入ってくんの、
うん、
でもなんかそれね、 B プロは CG 入ってないんですよ、
うんうん、
2次元なんですよ。でおそらく動いてるとこうなんだろう、肩ちょっとルンっていう手の状態で肩から動かしてるはずなんだけど、それがもうずっとこう平行に動いてるようにしか見えないから、こうなんだろう、こう曲に合わせてさあの動くじゃない、うん、で間に出てこのルンっていうのが入るのねこれ何みたいなね、あれね深夜のテンションで見るとめっちゃ面白いから。
そうなんだ。
あとなんでその振りにしたんだろうみたいな。あと途中のねジンジンって言いたくなる深夜楽しくなってきちゃうやつですね。面白いっす結構。
私ね最近ねあのスカーレットゼックスだっけ、ちょっと前のやつなんだけど、タッツン主役の、
うん、
なんか地球外生命体と戦うような話、ロボット系の話なんだけど、うん、それのイベント映像がかかってで、すっごい面白いのがあって、うん、もう何が面白いってマモちゃんがやらかしたんだけど、
うん、
それに対してシモンヌの笑いが止まんなくなっちゃうっていうのがすっごい面白くて、
てかシモンヌ本当にさマモちゃんのこと大好きだね。
やばいよ本当に。でタッツンも出てくるからさ、タッツンがさ、うん、ツッコミに行くんだけどさ、うん、
先輩に向かって、
先輩に向かって、あ、これめっちゃ面白いの。やばくない？もうなんかさ
しかもさ、久しぶりにももちゃんがめっちゃ噛んでんのけど、その正体
もうさ、ダメ、もう幸せすぎて人って笑うのって大事なんだなってすごい思った。
いや、ももちゃんすごいわ。
事故だからね、完全に、うん、事故を
あれ、マイクのさ、マイク一回取って裏行ったじゃない、うん、で戻ってきた時に多分キャッチ刺したのがネジ回っちゃってぐるんってなってんでね、うん、そうもうちょっと回せよってなワイヤレスなんだから
もうそれで笑いが止まんなくなる。下野さんがもう最高すぎて、
下野さんのあのツボ入っちゃった時の笑い方超かわいいね。
小動物みたいな、すっごい好きなの。あの笑い方ね、3年に1回ぐらいあるの。
小動物みたいだった、めっちゃかわいかった。あとなんかプリケツだったね
いくよ、いっせーので、
南北友好条約
ダメだ、やっぱり笑っちゃう
なんでやねん。
まあいいや。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログ、ニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
風光るっていうね、新選組の漫画があるんですけど、
前チラッと言ってましたね。
あれがちょっと今あの歌ってみたの編集してるんだけど、うん、パソコンがねここにあるんだけどさ、
なかなかさ、こっちのパソコンでやる作業が多くてさ、これ出すと邪魔なんだよね、うんうんうん、だからなかなか編集が進まなくって、で携帯小説の方を、うん、あの昔書いてたやつをちょっと添削して作り直してて、うん、それがね4作ぐらいあるんですけど、はい、1個はちょっとね黒バスっぽいでも BL っぽい感じの、
うんうん、
BL じゃないんだけど BL で使われてるネタ、うん、主人公が怪我しちゃってもうなんかプレイには復帰できない的な感じのネタを書いてて、それが BL にもあるんだよね、うん、なんかそういう感じのが2つぐらい、しかもタッツン絡みで、
うんうんうんうん、
その苦しんでるタッツンがすごい良くてさ
声フェチね
そのなんか格闘してるタッツンがすごい良くてさ、うん、でそれをさ一生懸命励まそうとしてるのが畑野さんとマイヌなんだけどさ、なんかその後輩感とかもすごい好きでさ
ニヤニヤしてる。
いや別にねそこのね色恋的なのは いらないのよ。その先輩後輩の、うん、先輩ならできるっすみたいな、できるわけねえだろこんな怪我でみたいなやり取りがすごい好きで書いてるのと、新選組が3本あって、
うん、
でもその怪我のやつにしても新選組のやつにしてもなんかそういう原作を読む前から構想があって、うん、なんかストーリー的なのを書いてて、で気づいたらなんかその作品にたどり着いてヒントをもらってみたいな感じなんだけど、うんうんうん、それで新選組の話をちょっと今遂行しててスマホでできるから、うん、でも時代かなと思って、でピースメーカーとかチルランとかいろいろ新選組の漫画ってすっごいいろんな種類があるから、
めっちゃあるよね。
でうちにピースメーカー置いてあったんだよねこの家には、
うんうんうん、
なんだけどピースメーカーはちょっとね主人公が市村鉄之助くんっていう子で、うん、まあ実際に新選組にいた人なんだけど、うんうん、でも完全にこうオリジナルストーリーだから、
うん、
ちょっとね時代が違くって、で風光るはもうかなり勉強されてる方で歴史に忠実で、なんだけど多分市村鉄之助くんポジションに女の子が入ってきちゃったみたいな、そこが置き換えられてるんだけど、はあはあ、
ちょっと白王記とかもそういう系だもんね。あの新選組の歴史はなぞらえてはいるんだけど、女子入ったことによってみたいな。
そうそうそう。でも白王記は完全にヒロインポジションじゃん、うん、
まあ、恋愛シミュレーションゲームだったからね。
風光るはまあヒロインポジションで沖田総司との恋模様がまあメインストーリーにはなるんだけど、うん、でもあの私は男として沖田総司のそばでこの人を支えて生きていきたいみたいな、うんうん、ちょっと男勝りな感じの子がいる話なの で、うん、ですごいなんかもうそれぞれ池田屋事件とか芹沢鴨暗殺のところとか山並さんの死とか、うんうん、いろんなのをこう忠実に再現されている。まあでも話が進まないんだけどね。
そうなんだ。
そうでもそれでちょっと歴史を確認したくていろんな文献とかも読んでるんだけど、全部向こうに倉庫に置いてあったやつ全部持って帰ってきて、
お疲れ様です。
今1から読んで、
あのあれだよね、新選組、僕の周りの新選組好きな人はね、大体ね結局新選組の話はね司馬遼太郎さんのやつが面白いってみんなそこにたどり着いちゃうらしいんだけど、なんだろう、僕そっち読んでなくて、あの普通にウィキとかも含めてあのネットの文献をさらってんだよね。そっちの方が好きで、
なんかこうちゃんと司馬遼太郎さん萌えよ剣でしょ、
うん、物語になってるものっていうよりも歴史上の文献引っ張ってきましたの資料を見る方が好きなんだな僕はなと思って、あ結局物語になっちゃうともうよくわかんないと思っていや作者の意向も出てきちゃうじゃない、そうすると。あとはね、うん、もう文献に残ってないものもあるからな。
でも私も そのストーリーを書くのになるべく忠実にしたいと思って、
うん、
ま、全く忠実じゃないもの、忠実なもの、ちょっと新選組じゃなくて倒幕派のメインのものってこう3種類書いてるから、うん、いろんな角度から調べてて、う
ん、倒幕派のやつ面白そうだな。
倒幕派の方はねちょっとルロケン寄りかな。
あーそうなんだ、
うん、
イメージ的に
ルロケン寄りの、 あの主人公が、主人公は現代の子なの。
現代のすごい仲いい子が2人で京都に遊びに行くっていう新幹線の中で、まあ、とある事故が起こってしまって、おうおうおう、霊体の状態で過去にタイムスリップしちゃう、
ね、うん、なるほど。
片っぽはその主人公の剣心みたいな感じの子、うん、女の子がいるんだけど、男に扮して男装して生きてる子にの子孫だから、その子にだけ乗り移ることができてみたいな。でもう一人は新選組の沖田総司のに拾われた子っていうか、うん、その新選組の面倒を見る、ご飯とか作るような感じのところで働きに入る女の子についてる子みたいな感じで、対立構造の話を書いてて、
面白そう。
主軸はこっちの子、
その男勝りな子ね。
そう、
男装の子ね。
そう、
へえ、面白そう。それ
書いてて、なんかでも私今頭の中でその全部のストーリーが混ざってるな。
あ、でもさ、同じ時代背景のものを3等分しちゃうと分散するの難しいよね。
そう、だから一気に書いたものじゃないから、ね、2年越しぐらいにこうそれぞれ書いてるのを今いっぺんに遂行してるから混ざってるんだけど。
なんでそれ始めたん？
いや、なんかなんでだっけな、なんで始めたんだっけ。いや、でも携帯小説のブログをもうそろそろ書きたいなと思ってて、でそのブログ、物語専用のメールアドレスがあるの、うん、それをたまたま電車の中で iPad で確認してたわけよ、うんうん、でこれは使える、これは使えないってこう添削でこう削除していくうちに、うんうん、残ったのがその3つで、
はいはいはい、
でこう追い求めてったらさ、私ここにこのセリフ入れたはずなんだけどな、ないなと思って、うん、あ、こっちかと思って、 あこっちにあったわみたいな、うんうん、感じで、あれ、ここにこのセリフとかこのシーンあった気がする、あ、こっちかみたいな感じで、なんか3つ混ざっちゃって
行ったり来たりしてね。
そう、でもそれぞれ時代も違うの、そのねリアルに時代をそのまま新選組の結成、うん、だから三風浪士組から新潮組とかに分かれてっていうところから最後の函館まで行くのが、うん、土方歳三と未来の女の子が入れ替わっちゃうって話で、
へー、あ、面白いね。
で、倒幕派の女の子が主人公のやつは、うん、っていう感じかな。
へえ、なんかあれだね、分かんなくなっちゃうね。
そうなの、
いっぺんに遂行すると分からんくなるよね。
そうなの、でもね、いっぺんにやった方がこう揃えられるから、
うん、あ、そうだね。
その未来の話のやつは、未来の話っていうか、そのもう新しい政府になってからの話は過去編が結構あるから、うん、そこを合わせなきゃいけなくてとかが、
うん、僕も全然違う名前で携帯小説書いてたな。
書いてたでしょ。
書いてた。いや、なんかさ、うちらの世代ってそういうの流行ったよね。
流行った流行った。
ホームページ作りも流行ったじゃん。
流行った流行った。だって恋空とかもともと携帯小説じゃん、
うん、でちょうどなんだっけ、全略プロフとかさ、うん、流行ったやつあったじゃない。そう、だからね、やってたわ。
そう、私昔やってた個人ブログにストーリーを書いてたんですよ、
うん、へー。僕すっごい痛い話していいですか、うん、超黒歴史はあれしますね。僕ね、あれ書いてました、夢小説。
あ
ー、ワンピースの夢小説書いてました。周りがすごい恋愛ものばっかり書いてて、まあリクエストとか来るんですよ。めっちゃ夢小説流行ってた時期だったから、うん、まあね、お世話になってたホームページさん、無料ホームページ作成の夢小説対応のね、ホームページさんのアンケートに参加してくださいとかもなんかオファーが来て、一応アンケート参加して謝礼をもらったりとかもありましたわ。意外とね、売れっ子だったんだよそっちの方で。
私もあるよ、うん、黒歴史、名探偵コナンで書いてた
夢小説、
うん、
でさ、結構恋愛もの多いじゃん。で、僕途中から恋愛ものをやめたの。恋愛ものをもうある程度書い、なんか書いてくださいって言われたやつを書いて飽きちゃって、ワンピースとナルト書いてたから、もう完全に冒険ものを書き始めたわけ、
うん、
本当にその自分っていうキャラクターがその原作に入ったとしたらどういう動きするかみたいな、原作沿いと、うん、なんだっけ、なんつうんだっけ、パラレルじゃなくて、 タイムスリップじゃなくてその入れ替わり系のパラレルで合ってる、
パラレルで合ってると思う。
原作沿いパラレル、うーんとオリジナルストーリーかで3つぐらいの枠作ってさ書いてたの。もうね消しちゃったからねたどれないと思うんですけど、さすがにログ残してる人はいないと思うから痛いよね。
もうでも痛いって言われたら私が書いてる今の小説だって超痛いよ。
いやでもさ夢小説ほど、これ夢小説今読んでる子たち聞いたらすごいディスりに聞こえるかもしれないんですけど、いいんですよ夢を追ってるから、じゃなくて一回そっから卒業しちゃったら何やってたんだろうって思ったりするわけですよあの夢から覚めた瞬間にね。いや懐かしい。でも一時その入ってて、なんかページを作者の意向により非公開になってますみたいな一時停止の時のさ状態で止まってたのが、うん、何を思ったかつい先日普通にあのスマートフォンでどっかいいホームページ、あのイベントの方のホームページ作りたくて、うん、どっかいいホームページないかなと思って仮でなんかサクッとページのレイアウトとかを考えるのに、特に公開はしないけどこう作ろうって思った時にその昔使ってたところ行ったらログインパスワードが携帯電話に残ってて、うん、入ったらまだ編集できたの、超びっくりして超びっくりして削除したなんでパスワード残ってんだよと思って、
うん、
だってもう何年 3、4年ぐらい放置してんだよ何にもしてなくて残ってるみたいな
私はねその夢小説書いてたところが、うん、もうそのサイトっていうかサイトの運営会社自体が、うん、その仕事を辞めちゃったので。
あそうなんだ。
もうだから移行しますかどうしますかで移行せずに、必要なのだけコピペしてその物語専用のメアドに送ってはあるけど、
う
んうんうん、はい白玉さん告知。
今月はですね24日金曜日にザ・ブームというバンドのデビュートライブがあります。スペシャルゲストはザ・ブームからベースの山川清正さんが来ていただいて、一部はボケで新型チェック歌って、二部はバンド編成でカバーをして、本当にデビュートアルバムのライブ版っていうのをしていこうかなと思っているので、ぜひぜひこちらもご視聴いただいて。山川清正さんがワインのプロデュースしてるんですよ。
なんか言ってたね、
うん、赤ワインと白ワインと、その赤ワインと同じブドウを使ったブドウジュースも出してて、それも店舗に持ってきて販売してくれるそうなので、ワイン好きな人もぜひ来ていただけると、あの本格甲州ワインすごく美味しい、和食にも合うワインなので、
へー、
ぜひ飲んでいただきたいなと思います。あと3月26日に久しぶりに歌ってきますぐらいですかね。それは
ひじりずきさん。
そうです、ひじりずきです。それはニコ玉なんですけどできます。
はい、
とりあえず3月の告知だけにしておきます。
はい、はい、ドサンコ3月14日は坂歩くんとリュウくんが多分来るので青毛羽尊氏公開処刑します。
あ出た。
で3月28日は、うん、はじめましてさんのバンドさんがいらして、3人組のバンドさんがいらしてくださるそうです。
おい、
3月106回目なんですけど、24が本当は第4金曜日なんですけど、ちょっと一周伸ばして3月31日金曜日に配信をしようと思います。はい、
楽しみ。
その時にちょっと重大発表しようかなと思いますので。
なんだろう、
なんだろうね、本人たちもよく分かってないよはい、というわけでなんかじゃあスイングパーティー575にしようか。
スイングパーティー575、はい、
はい、
考えます。
考えて。BG が後ろで鳴ってますけど、
で、で、つながる音楽、ちょっと字余りですけど、
つながる思いがいいと思います。
つながる思い、スイングパーティー
結局字余りかい。まあいいんじゃないですか。はい、はい、じゃあ次回までめっちゃ水の音しとるけど
しょうがないし、
まあ生感があっていいと思います、はい、では次回までおやすみなさい。
おやすみなさい。じゃあねー。